聖書と福音の時間です。黒目はみんな同じ大きさだそうです。すべての人の黒目は生まれてから死ぬまで11ミリから12ミリだそうです。そしてもう一つ、生涯同じ大きさのもの、それは耳の中の耳小骨という小さな骨です。これも赤ちゃんから老人までみんな同じ大きさなのです。不思議ですね。物事をよく見てよく聞きなさいということでしょうか。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私の大好きな作家に C.S. ルイスという人がいます。ある時、彼の友人たちが聖書の神と人間の作った宗教の最大の違いは何だろうと議論していました。そこへルイスが後から入ってきて一言こう言ったんですね。それは簡単だよ、恵みだよ。恵みとは受けるに値しないものに対する神の一方的な愛の行動のことです。愛されるに値しないものへの一方的な愛、あるいは呪われるべきものに対する無条件の愛を恵みと語るんですね。さて、聖書はこのように語っています。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この言葉の中に神の恵みが豊かに言い表されているように思うのです。そこでここから3つのポイントでお話ししましょう。第一に、神は正義の神です。罪に対して裁きを下す神です。この感覚を失ってしまうとき、人は罪に対して無感覚になり暴走しますね。遠藤周作の作品に海と毒薬というのがあります。戦時中の1945年、九州帝国大学医学部で、米軍捕虜の人体実験が行われました。撃墜された B-29 の生存者のうち、8人が旧大に連行され、人体実験の材料として生きたまま解剖されたのです。事実は関係者によって隠蔽、否認されていましたが、最終的には GHQ の調査で明らかになって、B 級戦犯として5人が絞首刑、18人が懲役判決となりました。この事件をモチーフにした作品が海と毒薬という小説なんです。この作品の中には、一番怖いものは世間であって、神なんか怖くないという、そういう考えの人物がたくさん出てくるんです。世間にさえ知られなければ、罪なんか怖くない、罰なんかない、バレなければ何をやっても大丈夫だと考える人たちが出てくるんです。人体実験のモルモットにされたのは、米兵だけではありませんでした。助かる見込みのない患者が治療のためではなく、ただ新しい手術方法の実験台になるんですね。9割の確率で死んでしまう手術なのですが、病院の外では毎晩空襲で死んでいく日本人がたくさんいるんです。どうせいつかは死ぬんだから、もう死ぬことが近づいている人間を医学の進歩のために利用するのは、それは価値ある良いことなのだという論理で人体実験を始めようとするんです。しかし、この小説の中で断固として人体実験や人権蹂躙に反対する人物が一人だけ出てくるんですね。それは日本人の医学部教授と国際結婚したドイツ人女性ヒルダという人です。ある時、助かる見込みのない患者が発作を起こすのです。ドクターは看護師にある種の安楽死の注射を命じます。看護師がまさに注射を打とうとしたその時、それを見ていたヒルダは彼女を突き飛ばして大声で叫ぶんですね。 死ぬことは決まっていても、殺す権利は誰にもありませんよ。神様が怖くないのですか？あなたは神様の罰を信じないのですか？ドイツ人のヒルダは聖書の神を信じていました。神という絶対的基準を恐れていました。ですから目の前でそれを踏みにじることを見過ごすことができなかったのです。この感覚が人間を正気に保つのです。神は罪に対して怒りを燃やす方です。罪の報酬は死です。報酬とは受け取るべきものです。罪に対しては死と死後の裁きを受けることが定まっているというんです。しかし聖書は続きにこうも書いています。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。本来罰を受けるべき罪人に対して神は神の一人子イエスキリストにある永遠の許しを私たちにプレゼントしてくださったというのです。2014年イランの北部のタールという町で少年が死刑執行されることになっていました。19歳の少年が喧嘩で17歳の少年をナイフで殺害してしまったんです。裁判の結果犯人のバラロは死刑が確定します。公死刑です。イランでは椅子の上に立たせて首にロープを結わえます。そして被害者の家族がその椅子を蹴り倒すんですね。しかもその刑は公開されるんです。大勢の人々がそれを見に来ています。そしてその中に犯人バラルの母親もいたんです。彼女は泣き続け、とうとう力がなくなり地面に突っ伏していました。そこへ被害者の両親がやってきたのです。母親はマイクを持って言いました。私は息子を亡くして以来毎日が気が狂うようでした。本当に辛くて苦しくてたまりません。そう言ったかと思うと椅子の上に立った犯人バラルの顔を一発平手打ちにしたのです。そして続けて言いました。これで許す。そして首からロープを外し目隠しを取り彼を自由にしてやったのです。イラン学生通信の記者がその様子を記録していました。そしてインタビューします。なぜ許すんですか？すると彼女は言いました。私のように息子を亡くして悲しみに暮れる母親を増やしたくないのです。バラルの家族はこの母親のところに駆け寄り泣きながら感謝していました。私はその一部始終の写真を見て本当に衝撃を受けました。母親はバラルのためというよりバラルの母親の憔悴した姿を見て心が動いたのです。この母親の弱々しい姿を見たとき許しの決断をせずには折れなかったんです。神はあなたの罪をなぜ許してくださるんでしょう。キリストが十字架の上であなたの罪を一身に背負い極限まで苦しみ弱くなってくださったのです。キリストの身代わりのゆえにあなたの罪は許されます。しかも神はあなたを許すのはキリストのゆえであると同時にあなたを愛してそうしてくださるのです。あなたを許すためにご自分の一人子を打ち砕いてくださった方、そんなことをする親はこの世界にどこにいるでしょう。ありえないことですね。でもこのありえない神の一方的な憐れみを恵みというのです。キリストは確かに一度死んでくださいました。そして確かによみがえられたのです。復活のキリストがあなたの救い主です。どうぞこのキリストをご自分の救い主として、そして神からのプレゼントとして受け取ってください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。